萌えろプレビューニュース。この番組は私トンさんが個人的に気になった野球ニュースをお伝えしていく番組です。
はい、トンさんです。昨日ですね、ポッドキャストちょっとできなかったんで1日遅れのネタになっちゃうんですけども、門倉コーチですよ。門倉コーチちょっとどうしちゃったんだろうと思って、まあ今ね、門倉コーチ、中日の門倉コーチは失踪状態っていう形になってしまっていて、で、家族も、連絡が取れないということで、失踪、捜索願いも出されてるんですけども、まあ、本人から、その後にですね、直筆の手紙で、まあ、一身上の都合により辞めさせてほしいという手紙が届いたということで、で、中日の方はそれを受理したという話ですね。まあ、これがおそらく受理されてるってことは、内々的にはまあ理由も分かってるんじゃないかなと。まあ、届けられてね、受理されるの判断も早いですし、もし事件性があるのであればね、この時点で警察なりなんなりは動いてると思うので、まあ、あらかたその手紙に理由が書いてあったか思い当たる節があって、まあ、であればという形で受理をしたんじゃないかなと思いますが、まあ、全て憶測でしかないんでね、本当に、ちょっと、門倉コーチに出てきていただいてというか、戻ってきていただいて、何かしら説明をしてですね、まあ、ファンの方だったりとかを、安心させていただきたいなと思います。はい、ではですね、その他なんですけど、もう一つちょっと辛いのがですね、西武のコロナ、まあ、広島がですね、コロナクラスター状態になってしまっていて、で試合が2試合延期になったというところで、3試合目が行われたんですけども、昨日。その前にですね、西武の源田選手が、発熱したというところで、PCR 検査をした結果、コロナ陽性と判定されてしまったということになりました。でですね、まあ、濃厚接触の疑いがある、まあ完全に濃厚接触っていう判定まで出ていないんですけれども、まあ、疑いがある選手をまず西武としてはベンチから外すということで、佐野投手、ニール投手、柘植選手、金子選手、木村選手、愛斗選手、熊代選手が、濃厚接触疑いということでベンチ外になりました。でですね、まあ、試合自体はこの状態で行われてしまいまして、なので、まあ、もともと予告先発がニール投手だったんですけれども、急遽ダーモディ投手になったと。で、控え野手もね、で結構野手が外れたので、特に、まあ、外野で、まあ、メインで入ってた金子だったりとか、愛斗選手、木村選手っていうのが、まあ、外れて、熊代選手もね、ユーティリティとして内外野守れるという形だったんですけれども、まあ、外れたことによって、控え野手が2人しかいないと。しかもですね、まあ、1人が岡田選手、捕手なので、まあ、キャッチャー固定で、まあ、ユーティリティ選手もいないような状態なので、セリーグ主催で DH がないにもかかわらず、ピッチャーに代打が出せないっていうような不利な状況で試合が行われました。これね、2試合飛ばしたんで、ぜひとももう1試合と思わなくもないですけどもね、タイミング的にその判断が難しかったんでしょうか。まあ、なんとかね、西武は広島戦4対4で引き分けというところに持ち込んだんですけれども、まあ、広島がかかってね、中止延期になったところで、西武がかかってこれ試合が行われてしまってというのは、ちょっといろいろ今後、まあ、問題を起こすというわけじゃないんですけども、どういう判断だったのかみたいな話は出てくるんじゃないかなと思いますね。はい、では、普通にですね、残り昨日の試合見ていきましょうか。 ヤクルト日ハムなんですけれども、5対2でヤクルトが勝利と。でヤクルトは塩見選手がすごいいいですね。こちらはですね、まあ、塩見選手に限らず、両方ともですね、日ハムヤクルトのリードオフマンが活躍した試合だったんですけれども、塩見選手、ヤクルトがチーム8安打打つ中、4安打が塩見選手ということで、しかもホームラン1本ですね。で、かたやですね、日ハムの五十幡選手も、昨日ですね、日ハム自体が安打数6個だったんですけれども、その中で3つ五十幡選手が放つということで、非常にいい、良いリードオフマンがね、活躍をしたという試合になっておりました。これでですね、五十幡選手の打率が3割1分1厘まで上がってきまして、まあ、打数が少ないんでね、すごい上下しやすいんですけども、足もあるんで、なかなか活躍できそうな、西武の若林選手にね、負けず劣らずの活躍ができそうな気がしてきますね。で、まあ、他の試合だと、巨人、楽天戦は、2対0で楽天と。ということで、まあ、抑え、西武、松井投手についてます。先日ですね、デーブ大久保さんのチャンネル、デーブ大久保チャンネルで YouTube で見てたんですけど、なぜ松井裕樹を抑えにしたのかっていうのがあって、これ面白かったんで、ぜひ、皆さんも見てもらいたいなと思うんですけども、科学的に、デーブ大久保選手が、選手、コーチ、監督か、が、判断をしていてですね、どうだった副交感神経が優位なのかな、なんかそんな話で、まあ要はですね、体が抑え向きだと、ピンチになるとこう上がってきて血流が上がってきて結果を残せるタイプの選手であると。なので、先発で初め、まあ何もないこうリラックス状態、まあ、先発もリラックスってわけじゃないと思うんですけども、入るよりはそういう大事なところで任される方が力を発揮する選手というのが、科学的に分析ができて松井裕樹投手を抑えにしたという話が出てましたね。まあ、デーブ大久保コーチはね、西武の時もそうかなんですけども、結構科学的にメカニカルにいろいろ物事を捉えてですね、まあ見た目とかね、雰囲気からすると全然違うんですけども、ちゃんと科学的にとか、ちゃんと分析をして、基づいて、方針を決めたりとか判断したりっていうのがあるので、まあこれも面白い話だなと思いましたね。他の球団とかだとあんまやってないんじゃないですかね。実はやってるんですかね。もう今回初めてそんな話を聞きましたので、まあ興味ある人はぜひ見てみてください。デーブ大久保チャンネルで。あとは DeNA オリックスは、こちらはですね、オリックスの、長役投手が今季初登板だったんですけれども、これ山本由伸投手のねローテを後ろに回すために、まあ、このタイミングで長谷投手が入ったんですけれども、なんと3回持たずの7失点ということで、早々に、まあ、大差がついてしまうという形だったんですけども、オリックスも追いすがりまして11対8まで持ち込みましたが、まあ、DeNA 勝利ですね。この3連戦はすごかったですね。 DeNA とオリックスは片方が大量点取って、片方大量点取って、3試合目は両方とも大量点を取るという乱打戦なのかピッチャーが良くないのかっていう感じでしたけど、すごい試合になっておりました。あと中日ソフトバンクが引き分けで、あとあれですね、昨日はですよ、佐々木朗希投手ロッテのが初勝利を挙げることができました。6対4で阪神に勝利と。前回もですね、登板で佐々木朗希投手が、勝ち投手の権利を持って降りれそうだったんですけれども、その回で追いつかれて、権利を失ったかと思いきや、その直後に味方が逆転しまして勝ち投手の権利を得て、 まあ、さすがこういうピッチャーはそういう運を持ってるんだなと思ったんですけれども、後続がですね西武に追いつかれてしまって勝ち投手の権利を失うということがあったんですけども、今回もですね同じような感じで5回投げて、5回4失点ということで、その時点ではですね4対2で阪神が勝っていたんですけれども、直後の6回にロッテが3点取りまして、5対4で逆転と。でそこでですね、勝利投手の権利が転がり込んできまして、佐々木朗希投手、初勝利ということになりました。前回登板ではですね西武に走られまくりまして、5盗塁ぐらいされたのかな、佐々木朗希投手は。ですが、まあ、今回は1個だけかな、盗塁されたのは。まあ、その場面がなかったのかもしれませんが、そのあたりの課題は解決できたでしょうかね。まあ、さすがにね、5個も走られちゃうとちょっとあれだったんですけど、まあ、前回も走ったのが西武だと、若林と源田選手で、まあ、もともと盗塁かましまくる選手だったので、若林選手もこの間3盗塁してましたからね、1試合で。まあだったので、ちょうどまあタイミングというか、そういう場面で、まあそういうランナーが出てしまってちょうど重なっただけかもしれませんが、まあ、昨日の試合を見る限りそのあたりもまあそんなに引きずっている感じではないんじゃないかなと。ので、まあこれからも先発増えてくるんですかね、楽しみにしたいと思います。はい、では、今日のプロ野球ニュースはここまでにしたいと思います。お相手はトンさんでした。